皆さんおはようございます、この福音書を読み始めていますけれども、先週ですね、いよいよこのマルコの福音書をスタートしたわけですね。で、先週はこのマルコの福音書を書いているマルコさんがどんな人かということをちょっとお話をして、そして、梅雨払いのようにしてですね、バプテスマのヨハネという人が現れた、ここまでお話をしたと思います。で、今日はいよいよイエス様登場です。初めてここでですね、イエス様が姿を現してくれるわけですね。で、イエス様が登場して、そしていわゆる公生涯と呼ばれますね、公の生涯と書いて公生涯ですね。つまり、みんなの前に姿を現して、そして福音を述べ伝え始める、ここまで、このスタートのところまでのところが書かれてあるのが今日の一章の9節から15節ということになります。イエス様が登場して、そしてみんなに福音を述べ伝える前段階の準備の段階っていうんですかね、そのところを今日は一緒に見ていきたいというふうに思います。で、特に出来事としてはですね、3つのことが今日の箇所の中には出てきますね。1つはイエス様が洗礼を受けられたこと、イエス様が洗礼を受ける様子、そしてもう1つ、2つ目は、荒野でサタンから誘惑を受ける、このことが書いてあります。そして最後、三つ目は、いよいよ福音を述べ伝え始める。その伝道のメッセージが語られている。これが三つ目のことになります。この三つのですね、出来事を通して、またイエス様がどういう方かということを知っていきたいと思います。前回もちょっとお話ししましたけれども、このマルコの福音書の特徴はですね、イエス様がどういうセリフを言ったか、教えをしたかということ以上に、イエス様がどんなことをしたのか、その出来事とか起きたこと、こういうことを通してイエス様が一体どういう方なのか、それは主であるんですけども、イエス様は主であるということを表す、そういうシンプルだけど、客観的に見ても分かるような、そういうことを通して福音を伝える、そういうスタイルであるわけです。で、今日のところではこの3つの出来事を通してイエス様が何者なのかということ、これどういうふうに示されているのかということをご一緒に見ていきたいというふうに思います。ということで、まずはですね、最初に洗礼のところですね、この箇所を一緒に見ていきましょう。開いている方で結構ですので、9節から11節のところをご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。ではご一緒に読んでいきましょう。9節から11節、せーの。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。はい、こう書いてあります。ここにはですね、イエス様がバプテスマのヨハネのもとにやってきて、そして洗礼を受けるという姿が書いてあります。で、イエス様がですね、洗礼を受けたということですけれども、前回見ましたが、このバプテスマのヨハネの洗礼というのは、罪の悔い改めの洗礼、悔い改めて罪が清められる、でこういう洗礼だったわけです。ですから、イエス様はですね、神の子ですし、当然のことながら罪があるわけではないので、洗礼を受ける必要性はないかもしれないですね。でも、わざわざお受けになったということには大事な意味があるわけですね。いろんな考え方があると思いますけれども、一つには、洗礼を受けることの大切さということを私たちに身をもって表しているというふうに言うことができるかもしれない。またこの後見ていくと分かる通り、このこと自体を通して私たちに表そうとしているメッセージがある、伝えようとしているメッセージがあるということで、このバプテスマのヨハネから洗礼を受けるということをされたわけですね。で、洗礼を受けて上がると、すぐに天から聖霊が鳩のように下ってきたということが書いてあります。他の福音書の同じところを見てみますと、そういう全ての一連の出来事がですね、そこにいた他の人たちにも分かる姿で行われたということが分かるわけですね。で、この中で特に今日私たち注目したいのは、11節の天から聞こえた言葉のところです。今日は特にこれにちょっと注目したいんですね。 ちょっと改めて11節だけ一緒に読んでみましょうか。いきます、せーの。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。はい、こう書いてあります。聖霊が下って、それだけじゃなくて天から声が聞こえた、まあ、天っていうのは神様がいるところですから、当然神様の声ということでしょうね。神様の声で、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、こう聞こえたということです。で、これがですね、なんで注目したいかと言いますと、他の福音書と見比べてみますと、このマルコの福音書は特に伝えようと思っているメッセージというのがよく分かってくるんですね。で、ちょっと参考までに、マタイの場合どうだったかってちょっと見てみたいと思います。この新旧約聖書はですね、親切で、これ表題がついてますでしょ、イエスバプテスマを受ける。で、その下にマタって書いてある、これマタイのことですね。あとルカって書いてある。同じ話がどこに書いてあるかってことが書いてあるわけです。で、このマタイの3章13節からのところに、同じ洗礼を受けるくだりのマタイバージョンがありますので、ちょっと見てみますね。で、特に3章の17節のところ、マタイ3章17節のところを見てみますと、マタイが見た時、それを記した様子が書いてあります。4ページのところですね。開いた人ちょっと読んでみましょう。3章17節、その時っていうところですね。いきます、せーの。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。はい、もうほぼ同じですよね。でも違うんです。この違うところがですね、非常に面白いところなんですね。これは私の愛する子、私の心にかなうものとマタイでは言っている。で、マルコの方どうだったかというと、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと書いてあるんです。違いは何かというと、これはと言っているか、あなたはと言っているかの違いですね。でもこの違いはですね、かなり大きいというふうに私は思います。これは私の愛する子という言葉はですね、どちらかといえばそこにいる人たちとか、あるいは聖書を読んでね、見ている私たち向けのメッセージですよね。つまり、皆さんいいですか、よくよく見てください、この人ですよ、この人、この人、はい、この人、この人がその人ですよっていうふうに、まあ、私たちに向けているようなメッセージとしてマタイでは書いてあるわけですね。これもすごく重要なことだと思います。一方でマルコの福音書の方はですね、強調されている部分が違って、あなたは私の愛する子って言ってるんです。これはですね、他の誰でもなくてイエス様に向けて神様が語っていることですね。それをただ周りの人たち、私たちも含めて聞いているだけっていうことであるわけです。ここにはどういう差があるでしょうか。私が考えるに、まあ、マタイの方はですね、このユダヤ人の人たち向けに主に書かれていますから、ユダヤ人の人たちはですね、我らこそ神の民って思ってるわけですよね。で、その人たちに対して、いいですか、あなたたちがずっと待ち望んでいる救い主はこの人ですよっていうふうにやってるわけですよね。で、このマルコの方はですね、異邦人向け、私たち向けだってことです。私たち向けの場合は何て言ってるかっていうと、ただですね、イエス様に向かって神様が、あなたが私の愛する子だと言っているところを、まあ、こうやって見ているってことなわけですね。で、この違いは何かと言いますと、このマルコはですね、あなたは私の愛する子というふうに言っているってことは、見ている私たち側がですね、どういうふうに思うが構わないってことですね。どういうふうに受け取っても受け取らなくても、それは神様が決めたことで、イエス様は主であるということですね。イエス様は神の子であるということなわけです。ちょっと分かりづらいと思うので、もうちょっと説明の仕方を変えたいと思います。私はですね、いつも聖書に出てくる生ける神という言葉の説明をよく丁寧にするようにしています。まあ、聖書の中で生ける神っていう言葉がたまに出てくるんですね。で、この生ける神って意外と説明が難しくて、よくよくお話しないとなかなか理解してもらいづらい話なんです。で、生ける神ってどういう意味かって言いますと、生きている神ってことです。ね、当たり前のことでしょ。でも、それはですね、すごく重要な意味があるんですよ。つまり、皆さん、私見て今これ生きてますね。これ分かると思います。でも、私たちがですね、こう私が生きているのを見ても、皆さんが信じる信じないとに関わらず、私は生きているわけですよ。例えば私がそこの外出て行って行ったとしても、まあ、基本的にはそこで生きているわけですね。で、皆さんが見てようが見ていまいが、信じてようが信じていまいが生きているわけです。 で、生ける神っていうのはそういうことで、私たちが信じてようが信じてまいがおられるってことですね。生きておられる、これが生ける神だってことです。で、私たちはですね、まあ、特に、まあ、その異邦人ですよね。私たちはね、ユダヤ人の社会から見たら異邦人の信仰っていうのは、まあ、往々にして信じる人にその信じる神がいるっていう考え方をするわけですね。信じる人がいるから神がいるって思うわけですよ。その人が信じた神がいるっていうふうに思うわけですね。ですからよく信心っていうふうに言うわけですよね。神がいるかどうかが大事じゃなくて、その人が信じる気持ちが大事だっていうことですね。これが異邦人的な価値観なわけです。でも聖書が教えているのはそうじゃないってことですね。生ける神は私たちが信じていれば信じていまいが、私たちを作った側ですから確実にいるってことですね。そんな私たちが無知であるかどうかとは関わらず、確かに生きておられるってことです。で、このイエス様と神様とのやり取り、あなたは私の愛する子というのはですね、ある種私たちに対してですね、冷たくあしらっているということですね。お前たちが信じようが信じまいが、あなたは私の愛する子、イエス様がその人だということを私たちに見せているわけですね。イエス様が私たちの主であるということを、私たちが信じても信じなくてもそれは歴然とした事実であるということを、今日のこの箇所ではメッセージとして私たちに語っているわけですね。イエス様は主ですよ、あなたはそのことを信じますか、こういうことです。あなたは信じますか、信じたらあなたの主ですよってことじゃないんです。イエス様は主なんです。さあ、あなたはどうしますかということがここで語られているということですね。あなたは私の愛する子、もう目の前で神様がイエス様に向かって語りかけているような、そのイメージをですね、皆さん持ってみていただきたいと思うんですね。さあ、神様の声が聞こえて、イエス様にあなたは私の愛する子って語られています。あなたはこの方にどのように向き合いますか、そのことを今日私たちは第一に問われているんですね。さあ、どうでしょうか。皆さんそれぞれで思い巡らして応答してみていただきたいと思います。さあ、続けてですね、次の出来事はイエス様が荒野に行く様子です。今度は12、13を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。それから霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。はい、ありがとうございます。聖霊に導かれ、そしてイエス様はサタンの誘惑を受けるために荒野に行かれました。40日にわたってその出来事があった。で、その間どうだったかと言いますと、野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていた、こういうふうに書いてあるわけですね。で、これもですね、他の福音書と見比べてみますと、非常に特徴が際立つわけです。長さが違いますね、まずね、他の箇所もうちょっと長いです。で、特にですね、この箇所で他のところを見てみますと、有名な例のやり取りが出てくるわけです。それは何かと言いますと、人はパンのみで生きるのではない、あれですね。ちゃんとですね、どういうことがサタンとの誘惑のやり取りであったかということが他の箇所では出てくるわけですよ。お前お腹減っただろうって、40日間断食したんだろう、じゃあこの石をパンにして食べてみろよって言われて、イエス様が人はパンのみで生きるのではないって言って、聖書の御言葉を持って、撃退していくって、そのエピソードが書かれてあるわけですね。で、ところがマルコにはその話が一切ない、全部すっ飛ばされているわけですね。で、そうじゃなくて、野獣もいたし、サタンからも誘惑も受けてるし、実際大変そうな様子は書かれてあるんだけど、もう一つ書かれてあるのは天使たちが仕えていたということですね。どこかですね、超然としたイエス様の姿っていうのがここにあると思うんです。で、私はですね、この箇所を見て、そして他の福音書との関わりを考えてみると、ここに出てきたイエス様の姿っていうのはですね、これ私の感覚ですよ、マッチョだなって思ったんですね。マッチョなイエス様、つまり強いイエス様、もうサタンが出てこようが野獣がいようがびくともしない、もうドーンって跳ね返すような、そして天使がダーンって仕えているような、そういう強いイエス様の、そういうイメージがこの箇所を見て感じ取れたわけですね。 他の福音書を知ってるから御言葉で撃退したんだなって分かりますけれども、私がこのマルコしか与えられてなかったとしたら、もうここだけの箇所で判断するんだったら多分ぶん殴ってね、サタンを撃退したんだろうなって思うしかないような内容ですよね。つまり表したいのはですね、イエス様が本当にね、神のプリンスだってことですよ。この方は王子様であって、人間を超えた方であって、超絶的なね、そういう存在だってことですね。サタンの誘惑があろうが、野獣がいようが、それを跳ねのけることができる方であるということですよね。そういうマルコに描かれたイエス様の姿っていうのがあると思うんです。で、イエス様自身はお一人ですよ。ですからそれぞれの見方によって変わってくるわけですけれども、同じ方ではあるわけです。でも今日の箇所を通してそういうイエス様のイメージが出てくるっていうのはですね、私たちが偏ったイエス様の姿じゃなくて、本当のイエス様の姿ってどういうものなのか、そういうことを、教えられるいい機会なんじゃないかな、とこういうふうに思うんです。例えば私はですね、いろんな子どもたちや若者たちと聖書の学びをしたりする機会がありますよね。で、この間も信仰告白のがあったりとか、あるいは高校生の子も受洗のことがありましたけれども、そういう時にですね、ちっちゃい頃から比較的ちっちゃい頃から教会来てたりする子にイエス様のイメージを聞くわけです、学びの中で。で、最初イメージを聞いて、イエス様ってどういう方で、いろいろな返事が書いて、その後で聖書で確認していくって作業をするんですけれども、結構な頻度でイエス様ってどんな方って聞くとですね、大体6割以上の確率です、優しい人っていう返事が返ってくるんです。で、これはですね、私面白いなと思うんですね。で、私もそれは反対じゃないです。私にとってもイエス様はすごく優しい人ですね。本当に優しい人です。でも優しいだけじゃないんですよね。イエス様って優しくてね、穏やかでね、もう何でも受け入れてくれるような、そういうイメージがありますよね。でも神殿では大暴れしてますよね、イエス様ね。お前ら何やったんじゃって言って商人たちの机を全部ひっくり返すってことをしているわけですよね。怒ることだってあるし、厳しいとか厳しいって、それイエス様の姿なわけです。でも、なんとなくですね、こうあってほしいっていう私たちのイメージがね、先行することってよくあると思うんです。で、優しい方っていうのは否定しませんよ。本当にイエス様優しい、誰より優しいの、それは間違いないんです。でもただ優しい方じゃないですね。また神のプリンスでもあるということです。確かに全く人となられてね、大工のようにしてトンテンカンテンっていう仕事もしてられたけれども、でもやっぱりこの方は神の子であるっていうことも忘れてはいけないってことです。荒野でたった一人になったら、もうそこではですね、サタンが来ようが野獣が来ようが大丈夫な方だ、これがイエス様なんだよっていうところも私たちは見逃しちゃいけないということですね。ともすれば私たちのイエス様はですね、優しい優しい優男、私たちが困ったらたったったって言って、ちょっと聞いて話っていうふうに言ったら、なんだいなんだいって聞いてくれるような、そういうイメージになっちゃうかもしれないけど、それだけじゃないんだよということですね。聞いてもくれるかもしれないし、優しく受け止めてもくれるかもしれないけれども、もし荒野で一人サタンの誘惑があったならば、野獣があったならば、それを跳ねのけるような、そういう力強い、そういう姿でもあるんだということですね。このイエス様の姿、これをですね、偏りなく本当のイエス様の姿、私たちの主はどういう方なのかということを知っていきたいと思うんですね。イエス様は神の子です、本当に力ある方です。そのことを私たちはどう受け止めますかということですね。私は優しいイエス様の方がいいわ、あんまりマッチョじゃない方がいいわ、こういうことじゃないわけですね。マッチョかどうかっていうのを脇に置きましょう。実際はどうか知りません。でも大工だったとしたら、そこそこ筋肉質だったかもしれませんが、外見はどうでもいいですよ。その内面的な部分ね、それははっきりと絶対こうだって言えないけれども、でも私たちが本当に聖書の御言葉からどういうイエス様なのかということを語られていくならばね、私たちが見たいイエス様じゃなくて、私たちが信じるべきイエス様、神の子のイエス様、その姿もきちんと受け止めていくべきだということであると思います。イエス様がそういう方でなかったならば、逆にですね、私たちは不安でもあるわけですよね。本当に大丈夫かいということになるわけです。しかしイエス様は確かに力のある方であるということを改めて覚えたいと思います。さあ、最後にですね、そのイエス様がいよいよ福音を述べ伝え始めるところを見てみましょう。14節15節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか、いきます。せーの。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、 神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。はい、こういうふうに書いてあります。ヨハネが捕らえられて、まあ、ヘロデに捕らえられて、後々ですね、彼は殺されてしまうわけですよね。まあ、でですね、イエス様は十字架にかかるのまだもう少し先です。そのちゃんとね、計画の通り弟子たちがはっきりとした信仰を表明するまでそこには移れないわけですね。まあ、ですからガリラヤの方に行って、そちらを拠点として福音を述べ伝えるということをスタートするわけです。で、注目したいのはその福音を述べ伝えていったことですね。もう一言で福音をまとめているわけです。イエス様が伝えたいことは何なのかということを一言で言っているわけですね。それが、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この一言に尽きるんだということであるわけです。まあ、どういうことでしょうか。まず時は満ちというふうに語っています。この時というのはですね、聖書の中では2つの種類があるという話を何度かしたかと思います。一つはクロノスという言葉があります。クロノスというのは時計の針が進んでいくような時間のことですね。過去から未来に向かって進んでいく、まあ、客観的な時間です。時間が経てば進んでいく時間のことをクロノスと言いますね。そして一方で、今日のこの箇所で使われている時はカイロスという言葉ですね。カイロスというのは神様の主観的な時です。神の時、神様の計画の時、これをカイロスというわけですね。で、今日のこの箇所ではその神様の時が満ちたということを言ってるわけです。いよいよこの時が来たということを言いたいわけですね。そして続けます。神の国は近づいたというふうに言うわけです。神の国が近づく、これがですね、その時であるわけですね。で、神の国って何かと言いますと、英語で言いますと、キングダムオブガッドというふうに言いますね。キングダムオブガッドですから、神様の王国ということです。神様が王であるところ、神様のご支配がなされているところのことを神の国というふうに言うわけです。で、ちなみに余談になりますけれども、他の福音書ね、例えばマタイの方だと、ここはですね、天の国は近づいたって書いてあるわけですよね。で、天の国は近づいたと神の国は近づいたってほとんど同じに聞こえますけども、実は微妙に違って結構決定的に違うんです。天っていうのは場所ですね。神様がおられる場所です。で、あのユダヤ人の人たち、マタイの主な読者のユダヤ人の人たちにとってみると、あの 天の国ね、天国が近づいたんだからイエス様を信じなさいって、そういうことになるわけです。ところがこっちはですね、より神の国、神のご支配、神様が王となられる、そのことが近づいたっていう、ここに強調点があるわけですね。つまりイエス様が来られたっていうことですよ。イエス様が来て、あなたたちの主になりに来たということをここでは言ってるわけですね。いよいよあなたたちの主が来られたってことです。これまでの時はどうだったでしょうか。ユダヤ人の人たちにだけとは言わないけど、ほとんどユダヤ人の人たちだけに神様は関わっていた。いろんな面で神様おられることを示していたけれども、でもそのユダヤ人にだけ救いの技が、まあ、明らかにされていたわけですね。でもいよいよこの時が来たってことです。イエス様が異邦人のためにも、ここにいる私たちみんなのためにも、この地上に来られたということがここに出ているわけですね。神様の時が来て、イエス様があなたたちの主になりに来たんだ、だから悔い改めて神様のことを無視するのをやめて、そして福音を信じなさい、イエス様を信じなさいということがここに書かれているわけです。他の箇所で、まあ、例えばですね、開けなくていいですけど、使徒言行録の14章っていうところで、あのリストラっていう町にパウロが行くんですね。で、そのパウロがですね、異教徒のそして異邦人の人たちに対して、まあ、こういうことを言います。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。こういうふうに書いてあるわけですね。これまでの時は、まあ、みんながそれぞれ自由に生きることをそのままにしておられました。逆に言うと、それはこれから違うってことですよね。イエス様が来たんだから違うってことですよね。イエス様が私たちのもとに来たのは何しに来たかっていうと、遊びに来たわけじゃないわけですね。主になりに来たってことですね。異邦人にとっても、私たちみんなにとって主になりに来たということが、この神の国が近づいた、主が来られたということです。だからもういよいよあなたたちはこの世界を作られ、 あなたたちも作られた主を無視する時は終わった、それをやめ悔い改めて、そしてこのイエス様を王として受け入れなさい、福音を信じなさい、こういうことがここで語られているわけです。言い方を変えればですね、ちょっと変な言い方になりますけれども、選択肢は確かにある、信じるか信じないかという選択肢はあるんだけど、でも実質ノーチョイスだよということを言っていると思うんですね。このことはもう時が来た、これが最後の時です、これが神様ができる私たちへの最後のことですということです。この後にはもうチョイスないよということですね。この後にもっといいものは来ないよということですね。神の時は来た、全部成し遂げる時はついに来た、神の国が近づいた、そうあなたの目の前まで近づいた、あなたはどうするのかということをここで問われているわけですね。ここで神様はですね、私たちに交渉を持ちかけているわけじゃないんです。どうですか、いよいよ新発売イエスというのが出ましたよ、これでどうでしょうっていうんじゃないんですよ。このあとまたね、新しいの出ますから、そっちでもいいんですけど、これもどうですかっていうんじゃないんですね。もうこれ以上ないんです。神様はイエス様の十字架でバーンって扉を開いたわけですね。もう天国の扉開いている、血だらけでそこを開いたわけですね。これ以上は開けないよっていうことですね。もうこれ以上開けない、ただ入るだけですよ、ただそこまで来ちゃったということを言っているわけですね。だから悔い改めて福音を信じなさいと、こういうふうに言っているわけですね。だから、実質ノーチョイスなわけです。別に交渉に来ていて、信じても信じなくてもいいんだけど、信じたらいいかもしれないよ、後でもまた考えてもいいんだけどということではなくて、はい、どっちにしますかということをただ選ぶ時が来たということであるわけです。これは神の時が近づいたということと同時に、私たちの時が近づいたということでもあるということですね。さあ、私たちはこのことを通してイエス様のメッセージをはっきりとこう伝えられていると思いますね。イエス様は、私たちが何と言おうと主です、これはもう変えることができない、私たちがいやそんなことないよ、信じられないよと言おうが言うまいが、主なんだから仕方ないわけですね。あなたはどうしますかということですね。そして私たちがこうあってほしいというイエス様があるかもしれない、そうじゃないかもしれない、でもそんなこと関係なく、イエス様は神の子であり救い主であるわけですね。さあ、あなたはどうしますかということですね。そしていよいよその時は来た、私たちの前には福音が近づいた、さああなたはどうしますか、その時が来たわけですね。さああなたはどうしますか、これが今日の箇所を通して問いかけられている、また示されている福音であるというふうに思います。さあ、私たちはこのことに対してどのように応答していくでしょうか。ぜひそのことを思い巡らしながら、それぞれの応答を神様に祈っていただきたいと思います。また私たちは教会ですから、その福音を委ねられているわけですね。この福音を私たちは伝えていくという必要があります。それを受け取る受け取らないはね、それぞれの問題ですので、私たちがどうこうということではないですけれども、でも私たちはこの福音の使命を与えられている教会であるということをいつも心に留めていきたいというふうに思います。今からいつものように祈る時間を持ちましょう。思い巡らせていただきたいのは、イエス様は主です、また神の子です、また信じる者は救われます、これが本当にシンプルな福音だと思いますね。私たちはそれに対してどのように応答するでしょうか。そのことをそれぞれで自由に祈っていただきたいと思います。他にもどんなことでも今語られていること、示されていることがあれば、神様に口頭の祈りをしていただきたいと思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。 になります。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。そう私たちにあなたが語りかけてくださるこの大きな恵みを心から感謝いたします。あなたは私たちを命を与え救うためにこの地に来てくださいました。心から感謝いたします。どうぞこの福音を素直に受け入れ、また神の国の民として歩み出すものとしてください。一人一人のそれぞれの決心をあなたが豊かに祝福してくださるようにお願いします。また私たちこの福音を委ねられているものとして、それを隠すことなく明らかにしていくことができますように、周りの人々にそれを告げ知らせ、また明かしすることができますように、主よ、どうぞ私たち一人一人をあなたが整えて使わせてくださいますようにお願いいたします。今年は福音を伝え、また信じていく、そのことを特に心に留めながら歩もうとしています。私たち教会をもあなたが整えて用いてください。どうぞ一人お一人の祈りにあなたが耳を傾けてくださり、また御旨を持って答えてくださるようにお願いします。またそのようにしてくださることを心から信じて感謝いたします。皆さんの祈りに合わせます。どうぞこの新しい週もあなたが共に歩んでください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。